そんな雑貨店。さあ今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週も懲りずにいらっしゃいましたよ。
今週もようこそ下平さん。
いじめられると分かって5つ来ましたけれども。
何をおっしゃいます。いつも丁重に扱ってるじゃないですか。
うん、丁重、うん、まあ、うん、
あれ納得いってない。
いやいや、
じゃあそんな下平さんにいきなり、
はい、
クイズ下平ではありませんよ今日は。
あ、違うんですか。
ちょっとね聞いてみようと思うだけなんですが、お下平さん、あのお相撲、
うん、
NHK なんかで中継してますけども、
はいはい、
相撲って言います、それとも大相撲って普段言います。
え、どっちだろう。相撲ですかね。
相撲ですか。
うんうん、あ、笑われた。
素人ですね。
笑われた。
今日は大相撲の話題をしてみたいと思います。
はい、
何が違うねんと思われてる方はぜひとも本編をお楽しみに。
うん、
それでは本日も行ってみたいと思います。本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。納得いかない。
そんな雑貨店。それでは下平さん、
はい、
もう冒頭でですね、私下平ファンを敵に回してしまったわけですけれども、
うん、
いや下平さんがね、あの、はい、素人と、
うん、
アマチュアであると、
うん、
僕言いましたのは、
言われましたね。
相撲って、
うん、
アマチュアなんですよ。素人なんです。
へ
ー。大相撲がプロなんです。
お
ー。一応ですね、しっかりした定義というか区分けがありまして、
はい、
相撲は日本相撲連盟が主催するアマチュアの試合のことを相撲っていうんですね、
うんうん、
大相撲は日本相撲協会が主催するプロの試合の方なんです。ですので大相撲というとプロ、
うん、
相撲というとアマチュアと、
なるほど、
素人さんとなるんですね。でこの定義はですね、他のところにも生きてきまして、はい、
うんうん、
例えば力士って言うでしょ、お相撲を取る人のこと、う
ん、はい、
これはですね大相撲に参加する人だけなんですよ。
へえ。
しこ名があって大相撲に参加する人を力士と言います。
うん、
このしこ名というのもですね、もともとの漢字は今は4つの股の名前の名って書くんですけども、
はい、
元は醜い名前の名って書くんですよ。
え、
ところが、ところが勘違いなさらぬように、
はい、
この醜いは見た目がうわーっていうんじゃなくって、
うん、
本来はたくましいっていう意味なんですね。
へえ。
なのでたくましい人の名前でしこな、
うんうん、
それがあのしこを踏むのしこになって、
うんうん、
4つの股の名でしこなになりました。
なるほど。
で相撲取りって言った場合には、
うん、
アマチュアでもプロでも全部含めて相撲を取る人全般を指します。
おお。
そしてもう一つ呼び名として関取りってありますね。
はい。
で本来はこれ関取りですので、
うんうん、
大関のことを言っていたんですね、うん
う
ん
う
ん、
なるほど。
ところが現在ではちょっと変わって、うん、重量以上の力士のことを関取というようになりました。で重量の下、まあ、幕下以下っていうんですけども、
うんうん、
幕下以下の力士さんはですね、これもまた正式には力士ではなくって、
うん、
力士養成院って言うんですって。なかなか複雑なね、
複雑ですね、
小分けになっておりますね。
はい、
まあ、厳密にはですけどね、
うんうん、
こうなっちゃいます。
はい。
で力士さん以外にももちろんいろんなものが相撲必要になってまいりまして、
うん、
まあ一番必要なものっていうと土俵じゃないですか。
はい。
土俵って土の俵って書きますね。
うんうん。
その通りでね、俵を土の中に埋めて、
うん、
頭だけ出して、でその円の中で相撲を取る場所にしたから土俵っていうふうに言うんですね。
うん。
じゃあここで クイズ下平です。
はい、
土俵って一番外側は正方形してますね、うん、
はいはい、
あの正方形の一辺は 6.7 メートルあるんですが、
うん、
中の円、あの円の直径は何メートルでしょう。
6.7 が一番外側ですよね。
はい、イメージしてください。
ということは5メートルぐらい。
ああ、いいですよ、うん、大変良いです。さすがクイズ下平。あの内側の円はですね、
はい、
内径が15尺、メートルでいうと 4.55 メートルあります。
なるほど。
なかなかねイメージしづらいとは思うので、
うんうん、
車で例えますと、
はい、
トヨタのウィッシュ、
うん、
マツダのプレマシー、
うん、
ホンダのストリーム、
うん、
これがちょうど 4.55 メートルの全長を持ってます。
なるほど。
え、今の車全くわからんという方はですね、
はい、
おなじみプリウスです。
はい、
プリウスは 4.54 メートル。
まあ近似値ですね。
ですのでプリウスをガッと持っていただいて、
いやいや持てない、
コンパスのようにぐるっと回していただくと、そこでできた円が土俵の大きさなんですが。
なるほど。
今度ね、道路なり駐車場なりで見たら、ぐるっと回ったとこ想像してもらいたいんですけども、
うん、
意外とちっちゃいんですよね。
小さいですね。
あそこに2メーター近い、
うん、
ね、しかも100キロ南南とした男が2人入って、うんうん、バチコーンとぶつかるわけですよ。凄まじい肉弾戦です。でこの土俵に埋まっている俵、
はい、
20個の俵で円を構成してるんですね、
うん、
四方の俵だけ外側にちょっと出てますでしょ、
はい、
であれは徳俵っていう風に言いますね、
うん、
で昔はですね外で相撲を取ってましたので、
うん、
円の中に雨とかゴミが溜まっちゃうんですって、
うんうんうん、
でそれを吐き出すためにわざとずらして徳俵という風にしていたらしいんですね、
うん、
じゃあクイズ下平第2問です。
はい、
徳俵はあの4つの俵のことを言いますが、
はい、
じゃあそれ以外の16個の俵のことは何と言うでしょう。
もう俵でいいじゃないですか。
正解、俵でいいです。いいですが一応名前がついていまして、
はい、
徳俵以外の16個は勝負俵っていう名前なんです。
おー、なんかかっこいいですね。
ね、徳俵よりもそっちの方が名前がよっぽどかっこいいという。
うん。
で、徳俵は4つの方向って言いましたけども、
はい。
一般的に東西南北ですよね。
うんうん。
ところがあれ東西南北じゃないんです。
え？
ね、また店長何言ってんのと。またこの人は始まったと。
うん。
東西南北って言ったじゃないと。
うん。
そう、一応東西南北なんですけども、本当の方位の東西南北と合ってるとは限らないんです。
あ、
まずあの相撲の土俵の東西南北ってどうやって決めるかって言いますと、はい、
うんうん、
一番最初に北を決めるんですね、
うん、
でこの北が必ずしも方位の北とは合っていないんです、
うん、
だいたいこっち、
うん、
競技場によっては随分ずれちゃってるところもあるんですが、
うんうん、
元々あの北っていうのは天皇が座る場所、
はあ、
で天皇が北に座ってそこを正面とします、
うん、はい、
ですので南側のことを向こう正面って言いませんか。
言いますね。
そう、天皇の反対側、向かい側だから向こう正面、
うんうん、
で天皇側正面から見て左手側を東、
はい、
右手側を西にするんですね、
うん、
でこの辺はですね、そんな雑貨店第04回ひな祭りの回をぜひお聞きください。
はい、
宣伝もしてみました。で一番最初に天皇の座る正面、北を決めるんですけども、
うん、
これが正確な北ではなく大体こっちっていう感じで決めるので、うん、東西南北も割とずれてることが多いです、
うん、
で土俵土でできてますけれどもね、
はい、
何トン土使うと思いますか。
あ、でなんか聞いたことあるけど何トンだったっけ。2トンとか、トラック1台分。
もうね、正解と言ってあげたい。その2トンのトラックが20台必要です。
あ、そうなんだ。
40トンです。
ずいぶん固まってますよね。
ただですね、地方巡業の場合には、
はい、
全部を土で作るわけではなくって土台に発泡スチロール入れてます、
うん、あ、そうなんですね。
でその外側に土を持って作っていきます、うん、でこの土もですね、どの土使うか決められてるんですって。もともとは荒木だっていう名前の土、
うん、
これ荒川区の土だそうなんですね、東京都の。ところがですね、荒川区も開発が進んでしまって、
うん、
土 土があんまり取れなくなってしまったと、
はい、
というわけで今は千葉県我孫子市の土に変わってます。ですので大相撲中継見られたらね、うん、千葉県我孫子市の方々はオラガ町の土が今あそこに
あそこに、あ
でその土だけではなくって、うん、砂を入れたりして形を整えていくわけですけども、うん、これ全部人力でやります、
うん、
相撲ってあのスポーツでもありますけども、はい、神への捧げ物でもあるので、
はい、
やっぱり何でしょうね、伝統を重んじると言いますか、はい、人力でやるわけですね、
うんうん、
で形を整えていって最後の最後はですねビール瓶でぶったたいて形を整えます。ビール瓶っていうところがいいでしょ。
いいですね。
で俗に土俵には金が埋まっている、あるいは金が埋まっているなんていう風にして言われるんですけども、うん、これ別に本当に金が埋まっているわけではなくって、はい、もちろんあそこで出世すると金持ちになれるよという意味が込められてるんですね、
うんうん、
ところが実際に埋まってるものもあるんですよ。
え
縁起のいいものとして、
はい、
昆布、
ほう
米、
ほう
スルメ、
うん、
なんていういわゆる縁起物っぽいもの、
はい、
これもですね実際に埋められてます。で土俵を想像すると、うん、真ん中に線引いてありますよね。
引いてありますね。
2本の線が、
はい、
あれ仕切り線って言うんですけども、
うんうん、
あれはですね意外と長いんですね。長さが90センチあります、
うん、
で幅が5センチ
結構長いですね。
で2つの線の間隔は70センチメートル、
うん、
でこれもね昔はなかったそうなんですよ。
へー。
一つ有名な昔なかったものっていうと、
はい、
立ち合いの制限時間、
うんうん、
これ NHK でラジオ中継が始まって、うん、でラジオ中継の時間内に終わるようにっていうことで制限時間設けたっていうのは割と知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね、
うん、
で1928年に NHK でラジオ中継が始まって、
うん、
それまではですね何度も何度も立ち合いをやり直して長い時にはですよ、
うん、
54回1時間37分こんな記録が残ってます、
うん、
立山っていう力士さんと、
はい、
千歳川さんっていう力士さんがやったらしいんですね、
うん、
で千歳川さんがですね何度も何度もやり直したんですって。ただこの千歳川さんが普段からちょっとおかしいようで有名だった方らしくって、
はい、
この時もあやっぱりあいつっていう風に見られたみたいなんですね。
うーん、
この1時間37分立ち合いをやり直して千歳川が待った待ったをかけてやり直した結果、
はい、
一瞬で負けるというね千歳川
やったかいない、
こういう残念な記録も残ってます。
うん、
でこれだとやっぱりラジオ中継中に終わらないので、
はい、
時間制限してってなったんですけども、うん、それと同様にですね立ち合いをしやすくするために仕切り線も敷かれました。
はい、
仕切り線がなかった頃はですね、
うん、
どこで仕切ってもよかったんですって。だから二人ともぐーっと離れちゃってもよかったし、
うんうん、
近づいてもよくて、
うん、
おでこくっついて立ち会ったっていうのもあるんですってよ。
それもまたすごいですけどね。
そんなに近づかんでもと思いますけども。
お互い引かなかったんでしょうね。
さあここまで割と格調高くやってまいりましたけれども、
はい、
ここからですね、
うん、
急に下世話の話になります。
え
下平さん、
はい、
金の話をしましょうぜ。
お金の話ですね。
おじいじの話をしましょうぜ。力士さんって階級ありますよね。
はい、
階級ご存知です？一番上が横綱で、
うん、
その下は
大関、
大関、
小結、
うん、
関脇、
おお
ぐらいまでしか分かんないですけど、
まあでもそんなもんですよね。聞くと、うん、ああっていうぐらいでね、
うんうん、
じゃあ一番上から改めて、
はい、
横綱、
はい、
大関、
うん、
関脇、
うん、
小結
役だった。
でまだ下があります。
うん、
前頭、
はい、
十両、
うん、
ね、聞くとああってなるんですよね。
うんうん、なるなる。
でまだ下がありまして幕下、
うん、
三段目、序二段、一番下が序の口、
うん、
ここから頑張ってと。
はい、
さあもうないと思っていたかもしれませぬが、
はい、
クイズ下平第3問この中でですね、
はい、
お給料をもらえる方々というのは、
うん、
ある階級以上に限られてるんですよ。ある階級以下は、
うん、
お給料月給0円なんです。シビアでしょう。
シビアですね。
さあお給料をもらえるのはどこから上？
多分なんですけど、
はい、
前頭くらいですか。
ああ、いい線ついてる。もう一個下、重量から。
なるほど。
全く関係ないんだとは思うんですけども、
うん、
重量、重量っていうとお金の単位になりますね。
なるほど。
それが合ってるかどうかは分かりませんが、
うん、
でですね、月給調べてみましたらね、
はい、
重量の月給は103万円、
お、
横綱で280万円。
え、
月給ですよ。
でもそこに行くまではもらえないんですよね。
そう、そこまでは0円です。そこからなんです、お金もらえるの。でもこれもね、やっぱり厳しい世界でね、
はい、
今現在だいたい力士さんは700人いるんですって。
うん、
その中で重量以上って70人しかいないんです。
厳しい。
厳しいですね。でもやっぱり勝ち残ってね、上の方に行くと、
うん、
いいお給料もらえる。
うんうん。
で、これだけではございませんで、もらえるお金は。
はい。
出張手当とかね。
うん。
本場所特別手当とかね。
うん。
報奨金とかね。
はいはい。
数万円から100万円以上のものまでいっぱいもらえるらしいです。で、それからね、
うん、
三賞。主勲賞、関東賞、技能賞。
はいはい。
それぞれ200万円ずつなんですよ。3つ取っちゃったら600万円。
いましたよね、三賞総取りって。
うん。でもこれね、横綱と大関は取れないんですって。
へぇー。
やっぱりこう、奨励する、頑張れっていう意味があるんでしょうね。
うんうん。
そして、忘れちゃいけない、懸賞金。
はい。
この旗を持ってくるくるくるくる回りますよね、土俵の上をね。
うんうん、うん。
あれね、1本6万2000円かかるんですって。
へー。
でもね、6万2千円が全部勝った力士に行くんではなくって、
はい、
そこからですね、相撲協会への手数料として5300円引かれます、
うん、はい、
で実際に力士に渡される、あの土俵上で袋もらいますよね、
はい、うん、
あん中入ってるのはね3万円なんです。
へ
ー。実際現金入ってるそうですよ、
うん、
で残りの2万6700円は相撲協会が本人名義で預かります。
はい、
でなんでかしらと思ったら、
うん、
これ税金払わなくちゃいけないんですよね。
あ、なるほど。
昔は手数料以外は全部力士に渡して税金も納めてねってやってたらしいんですけども、
うんうん、
調子に乗って使っちゃって、
うん、
払えなくなっちゃった人がいたそうで。
なるほど。
これはまずいと、
うんうん、
なので協会が預かるようになって、
はい、
もう本当に1円残らず税金に行くわけではないそうなので、
うんうん、
ある程度残るらしいんですね、
うんうん、
で残った分はまとめて引退するときにもらえるそうです。
なるほど。
この懸賞金、下平さん、
はい、
下平さんでも出せますよ。
うん、出せるんでしょうね、きっと。
頑張りましょう。
いや、宣伝することないので。
個人名ダメですけどね。
うん、
会社名とかでね。あ、そんないプロジェクトで。申し込み書はですね、エクセルのファイルで用意されています、
はい、そんなプロジェクトで出しちゃいますか、懸賞金。
ただですね、6万2千円あればいいってもんじゃなくてですね、
うん、
条件があるんですよ。
はい。
1日1本は出すことと、
うん、
そうすると相撲って一場所15日間ありますよね。
はい。
6万2千円かける15本なので、93万円です。
うん、随分なお金ですね。
前はね、もうちょっと規則緩かったらしいんですけども、
うんうん、
なので、あれ毎日出してない企業とかもあるよって思われた方いらっしゃるかもしれませんが、はい、このルールになる前から懸賞をかけていた企業は、
うん、
例外的に毎日かけなくていいんですって。でも今から出そうと思うと93万円、
うん、
かかりますが、
一場所93万円ですか。
はい。
あ、でも力士さんの発奮材料になるんであれば面白いのかなとは思いますけどね。
そうですね、うん、相当発奮材料になると思いますよ。でもさすがにね、
うん、
いっぱい出過ぎちゃって延々旗が回り続けるのもなんだし、
うん、
上限が設けられてるんですよ。
はい。
一つの取り組みについて50本が上限です、
うん、それでも随分な数ですね。
150万円。興奮して噛んでしまいましたよ。で、この50本上限いっぱいいっぱいまでいったのはですね、
はい、
過去4回あります。
で
この4つの取り組み、4回の取り組み、いずれも白宝石の取り組みなんですよ、う
ん、
人気者ですね。
人気者ですね。
ところが、
はい、
この50本というリミッターを超えちゃったのもあるんです。
ん？
リミッターを超えて、
うん、
51本という特例措置が1回ありました。
はい、どなたですか。
朝青龍。
おお。
対白宝。
おお。 結局白鵬じゃないですか。
ここにも白鵬さん51本さらに、
はい、
リミッターが壊れちゃったのもあります。
え、
61本いっちゃったのもあります。
すごいですね、61本。
これはですね、2勝負あるんですけども、
うん、
1本は鶴竜対照ノ富士、
お
う、もう1本は鶴竜対白鵬。さすが白鵬。
さすが横綱。
すごいですね。61本ですから、
うん、
183万円
一勝負で。
すごいですね、この金額を持っていけるわけです。
すごいですね。
で、相当山盛りになるじゃないですか。
はい。
落っこっちゃったらどうしましょうと。実際にね、土俵の上に落っことしちゃう人もいるんです。
うん。
で、落っこっちゃったら足で拾わなくちゃいけないんです。
あー、なんか見たことあるかも。
あのね、やっぱり力士さんが拾うためにお手を下にすると、
はい、
土俵触っちゃうじゃないですか。
うんうん。
土俵に手をつくのは力士にとっては負けにつながるわけですよね。
はいはい。
だから足で拾うんですって。
うん、なんかこうシャッシャってこうやってる人を見たことあるかも。
知らないとね、何失礼なことやってんのって思っちゃうかもしれませんけども、うんうん、うん、そういう風習なんだそうですよ。で、それと同じことは弓取り式にも言えまして、
うん、
あの弓をブンブンブンブン回しますね、
はい、
あれももしポロッと落としちゃったら、うん、足で拾うんですって。で、懸賞にはですね、もう一つ特別な賞がありまして、
はい、
森永賞、
うん、
あのお菓子の森永です。
はい。
これはですね、国技館なんかで、うん、売店で売ってる森永製品をまず買いまして、
はい、
その空き箱にその日のこの取り組みは面白そうだっていうものを書きまして、
うん、
で、投票箱が設置してあるのでそこに入れるんですね、
うんうん、
で、投票が一番多かった取り組みに森永賞っていう懸賞がかかります。で、この投票するときにですね、
うん、
自分の住所氏名も書いておくと、
うん、
投票者の中から3名様に、
うん、
抽選でミルクキャラメル10箱が送られてきます。後から自宅に送られてくるんですよ。で、さらにですね、場内で今日の当選者はこの方々ですと言って、
うん、
名前も読み上げてもらえるんですよ。
面白いですね。
これなかなかできない体験ですよね、
うんうん、
だって場内で自分の名前が響き渡るんですよ。
で、なんか個人でこう懸賞を出した気分にもなれますしね。
そうですね。
投票した取り組みが採用されたら。
そうか。じゃあ懸賞高いからなかなか出せないっていう方は、っていうか多分一般的にそうだと思うけど、う
ん、はい、
森永賞狙いましょうよ。
うんうん。
バンバン飴買ってバンバン入れて
入れて
名前読んでもらう。
うん。
その手があった。もしね、当選したことあるよっていう方がいらっしゃったら、
はい、
メールを送ってきていただきたい。
うん。
で、おーって言いたい。
はい。
どすこい。
どすこい。
さあ、
はい、
お相撲についてお話をしてまいりましたが、
うん、
いえいえ、大相撲についてお話をしてまいりましたが、
はい、
どすこいって力士さん言います？
いやー、聞いたことないですよね。
ないですよね。
うん。
僕はあるんですけどね。
え？またまた。
あのですね、
はい、
この間地方巡業を見てきたんですよ。
へ
ー。地方巡業って取り組みだけではなくて、うん、いろんな、まあ、イベントというのかな、
催
し物をやってくれるんですね、
うん、
で、その中にはですね、相撲ジンクといって、
あ、
ドドイツ歌ってくれるんです。
はい。
七七七五調の、
うん、
お相撲さんの声っていい、
うん、
いい声で歌うんですよ。またね、内容も面白いの、うんうん、
へ
ー。で、そこで合いの手がほいとか、よいしょ、うん、そして、うん、どすこいって言うんですよ。
へぇ
ー。あと他にもね、しょっきりって言って、
うん、
相撲の禁じ手特集。
はいはい。
これをですね、コント仕立てでやるんですね。
うんうん。
この様子も私写真を撮ってきましたので、
はい。
ちょっと下平さんに送りつけてみたいと思うんですが。
はい。
えい。
はいはい。届いておりますよ。なんか蹴ったり飛んだりしてますね。
そう。力士さんが、相手の力士さん蹴ったりね。飛び箱みたいに飛び上がったりね。あとね、力水を口に含んで相手に吹きかけるっていう。
もう本当に禁じ手じゃないですか。
そう、やりたい放題やるんです。いや、正直言いまして、
はい、
僕ね、そんなに相撲に興味なかったんですよ。
うんうん。
ただたまたま地元の方に来るっていうことがあったので、
はい、
でチケットも手に入ったから、まあ行ってみんべえかなと思って行ったんですね、
うんうんうん、
面白かったですね。
へえ。
これはね、おすすめです。
うん、
大変面白い。
うん、
本場所と違ってね、割と客席もエンジョイしてるというか、
はい、
客席も参加してる感じなんですよ。
お
すごくね、たくさん声かかるし、
うんうん、
あのヤジもね下品なヤジじゃないんですよ、でもね、面白いヤジとか持ってみたりでも最後はね、あ、お相撲好きなんだなと思いましたけども、
うん、
お客さんから今日はありがとなとか、来年また待ってるよとか、来年横綱になって会おうなとかね、そういう声も飛ぶんですよ。
いいですね。
ああ、いいファンだなと思いましたね。
うん、
この最初にご紹介した相撲ジンク、
はい、
日本相撲ジンク会というのがありまして、
ほう、
ここのホームページに行くと相撲ジンク聞けます。
おお。
でもね、これはぜひとも生で聞いてほしいな。
うーん。
で、他にも地元力士と高校生力士の対戦とかね、
はいはい、
ちびっこ相撲とか、
うん、
それも見られますんで、もしお近くに相撲地方巡業来ましたらば、
はい、
行ってみると楽しいと思いますね。
うん、
僕は本場所行ったことないので本場所と比べてとかは言えないですけども、
はい、
とっても面白かったです。
うん、面白そうです。
そして運がいいと、
うん、
本当に横綱たちと直接会えます。
え、
なんかね、体育館なり、
はい、
相撲を取るところの裏なんかに芝生があったりすると、
うんうん、
そこで練習してたり、
あ、はいはいはい、
横綱がこの若手に稽古つけてたりするんですって、
うんうんうん、
で割ともちろんね、集中してるとことかお邪魔しちゃいけないとは思うんですけども、割と気軽に触れ合ってくれたりするみたいなんですよ。なのでね、ぜひとも興味の終わりの方は行ってみると、はい、あるいはね、興味なくても、
うん、
僕もそんなに興味ありませんでしたが、行ったら面白かったので、
うん、
行ってみるといいんではないでしょうか。
はい。
というようなところで本日のお知らせでございます。
はい。
本日のお知らせと言いましても、相変わらずそんない雑貨店では皆様からのメールをお待ちしておりまして、
うん、
メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp となっております。
はい。
で、そんないと名の付く番組は他にも、そんない美術の時間、そんない理科の時間 B、そんなことないっしょと3番組ありまして、我々はそんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、 URL はそんない .com となっています。で、こちらにいらっしゃっていただくと、過去の配信番組もお聞きいただけますし、ブログもお読みいただけます。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。さあ、滞りなく、
はい、
お知らせも終了いたしまして、
うん、
今日もクイズ下平は絶好調でしたね
そうですね、まあまあ、
なんとかよかったよかった
近いところまで迫れたんじゃないでしょうか
いや、でもね、僕びっくりするんですよ、本当に。
え、
いいとこまで迫るから時々ね、答えの枠を飛び出した答えが出る時がありますけれども
はいはい、ありますね
今回初めてお聞きになって何のことと思われた方は、これまでの配信をお聞きいただくと、
はい、
意外な答えがいっぱい
あの、とんでもないこと言ってることありますからね
そこはですね、あえてカットはいたしません
はい
それではそろそろ閉店のお時間となりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。